本日の聖書箇所は予備記第14章1節から12節までです。ページは旧約聖書の892ページになります。予備記第14章1節2節をお読みします。女から生まれた人間はその弱いが短く心乱されることで満ちています。花のように咲き出てはしおれ、影のように逃げ去りとどまることがありません。一節二節は我々日本人でもよく理解できる聖書の言葉ではないでしょうか。というのは有名な言葉があるのです。林芙美子という作家が、花の命は短くて苦しきことのみ多かりき、そういう有名な言葉を残しております。一節二節は、予備記でありますから、もちろん予備記の方のがずっとずっと古いわけです。さてまず一節であります。女から生まれた人間はということです。これは女性を男性よりもより罪深い存在であると言っているのでは決してありません。誤解がないようにしていただきたいのです。何なら我々みんな、女にしても男にしてもみんな女性から生まれるからです。聖書が、つまりヨブがここで言わんとしていることは、人は誰であったとしても生まれながらにして罪人である、生まれながらこのような状況に状態にあると言っています。生まれながらの人間性、その罪性、罪深い性質、罪性の上に弱いは短い。つい先日発表された平均寿命、コロナ禍が過ぎてやや長くなったそうです。女性は87歳を超えている、男性は81歳を超えているわけですね。けれども80代の方にお尋ねするならば、人生短いね。この二節にありますように、花のように咲き出てはしおれ、影のように逃げ去りとどまることがありません。日本でも婚姻矢のごとしと申します。そのような短い人生であり、かつ心乱されること、平安の反対です。不安です。恐れです。それに満ちている。今 NHK の大河ドラマで源氏物語の背景を放映しています。あの時代は平安時代と申しました。とんでもない、あの時代こそ不安に満ちていた時代なのです。だから平安でありたい、そういう願望を持って平安時代と言われているわけですね。心乱されることで満ちている。花のように咲き出ては生れ、おそらくこの花というのは予備記の背景である乾燥地 砂漠でありますので、砂漠に咲く花を指すでありましょう。ヨルダンという国があります。国土の4分の3は砂漠です。したがってヨルダンの国家、国の花、日本は桜ですよね。ヨルダンの国家何でしょう。ブラックアイリスです。黒い花が咲くアイリス、砂漠に咲くんですが、今や幻の花と言われています。ヨルダン人でもめったに見ることがない、ある人は一生の間一度も見たことがないそうです。まさに幻の花です。ですから兄弟姉妹たちとヨルダンに行きましたときに、バスのドライバーが急にブレーキをかけてバスを止めました。でアナウンスしました。通訳を通してです。ブラックアイリスが咲いてますってわけですね。でそのガイドもですね、ドライバーもここ数年間ブラックアイリスを見たことがないってわけですが、咲いているって、みんなどうやったよとバスから降りてみました。高さが20センチぐらい、まさに真っ黒い花なんです。黒い花っていうのがあるんですね。それがヨルダンの国家。しかし咲いてわずか1週間で何もなくなってしまう、すっかり枯れてなくなってしまうわけです。二節にありますように、花のように咲き出てはしおれ、次の行、影のように逃げ去りとどまることがありません。この影は一体何の影でしょうか。そうです、日時計です。地面にですね、棒を突き刺します。それを投影棒、投げる影の棒、投影棒って言いますね。紀元前5000年のエジプトからすでにそういう日時計が、発達って言いましょうか、見つかっていた、やっていたということでしょうか。なぜ私たちの時計は右回りか分かりますか。それはこの棒を刺してですね、太陽がずっと回っていくと影が右回りなんですね。だから私たちの時計も右回りです。この投影棒、棒がですね、そのうち立派になりました。何でしょう。オベリスクです、ね、ブワーッと高さが数十メートルもある。オベリスクっていうのは日時計なんです。影のように逃げ去りとどまることがありません。刻々と影は動いていて時間を刻んでおります。女から生まれた人間、罪深い我々人間というものは、人生は短く、かつ心乱されることで満ちている不安です。三節、このようなものに対してさえ、あなたは目を見開き、この私をご自分と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。ヨブは、そのような人間である自分自身、に対して神様は大変な関心を持っていらっしゃる、興味を持っていらっしゃる、目を見開いていらっしゃる。まるで歌舞伎の市川團十郎のようですね。目をカッと開いて、ヨブは神の視線を感じております。神が私をじっと見ておられる。どうしてなのか。こんな人生が短く、いつも不安だらけ、そういう人間に対してヨブだけではなく、すべての人々に、我々に神は関心を持って目をしかっと開いて見ていらっしゃる。どうして、なぜなのか。そして人生の最後に裁きの座、審判をされる、なぜなのか。 なぜでしょうか。人は人生が限られ、つまり無力な存在です。しかも罪深い存在です。しかもその人間、いつも不安だらけ、決して立派とは言えないにもかかわらず、なぜ、どうして神はおられる人間に関心をお持ちなのでしょうか。答えは一つしかありません。その一つの答えとは、創造者なる神は私たち人をご自身に似せて神の形に創造されているからです。それ以外にないんですね。もし私たちの偏差値とかね、人間の能力、今オリンピック開かれていますが、そういう運動能力、金メダル取ったか、あるいは予選落ちしてしまったのか、そういうことでならば、すべての人間に対して神が同等に関心をお持ちだとは言えなくなります。たとえ弱い、何もできない、罪深いものであったとしても、小さな子供たちであったとしても、高齢の方々であったとしても、神は等しく関心をお持ちです。その理由はただ一つ、皆神の形に創造されているからです。これこそが私たち人間の尊厳です。四節に参ります。清いものを汚れたものから取り出せたらよいのに、しかし誰一人できません。女から生まれた人間、すなわち我々は汚れた存在である、罪深い存在である。したがって善を行いたい、良い行いをしたいと言っても、清いものを取り出すことはできない。もともとが悪いんですからね。悪いものから良いものを取り出すことはできないのです。誰一人できません。ある方は、人間の心は腐敗堕落しているけども、人間の頭、ね、考える、思う、それは堕落していないと信じますけれども、聖書はそう言っていません。人というものは心、もちろん考えることも皆腐敗堕落している。全人格的に、全的に堕落をしているんだ。これが聖書が私たちに教えていることです。だから清いものを汚れたもの、私たち人間から取り出せる、しかし誰一人できないとヨブは言っているのです。五節に参ります。もし人の日数が定められていて、その月の数もあなたが決めておられ、その人が超えることのできない限界をあなたが設けておられるなら、その人から目をそらして構わないでください。彼が雇い人のように自分の日を楽しむために。ヨブはそういう中で、いえ、ヨブだけではなく、人々はこういうことに気がついていきますとね、運命論的になるんですよ。宿命論的に考えるようになる。いわゆる仏教でいう諦めの境地です。人が超えることのできない限界を定められている。定めですね。だとするならば、六節のような人生観になってしまうのです。もう、ね、私は放っといてください、構わないでください、私に関心を持つ、目を留めることはもう神様やめてほしい、 彼が雇い人のように自分の日を楽しむために。当時の雇い人はいつまで仕事をしたんでしょうか。兄弟姉妹は中にはね、夜の11時ごろまで仕事をされている人がいるかもしれませんね。当時雇い人はですね、日没までです。太陽が西に沈みますと、それで仕事おしまいです。安息日も太陽が沈むと安息日が始まります。だから太陽が沈んでから自分の自由になる時間があるわけですね。それが自分の日です。何か特別に、ね、今日から10日間お休みですと、そういうわけではありません。日没から自由時間です。もう太陽は沈んでいますので限られた時間です。その時間を楽しむ、それを仕事をしながら楽しみにしているのです。こういう人生観、快楽主義と申します。もう楽しむ、人生短い、苦労ばっかり。あとは仕事が終わったら楽しむだけ。自分の日を楽しむために、そういう人生観になってしまうのです。7節に参ります。木には望みがある、たとえ切られてもまた芽を出し、その若い枝は絶えることがない。たとえその根が地の中で老い、その根株が土の中で死んでも、水の潤いがあると芽を吹き出し、苗木のように枝を出す。乾燥地、砂漠の地における木でありますから、木の種類は限られています。ナツメヤシとかね、あるいはアカシア。日本にあるアカシアは偽アカシアといって本物じゃありません。本物のアカシアは砂漠に生えています。この砂漠のアカシアにしても、ナツメヤシにしてもですね、根がすごいんですね。地中深くずっと伸びていって、そういう木には望みがある。切られてしまってもまた芽を出すことができるってわけです。また一説にはこの木というのはブドウの木であるという説があります。中東の国々においてブドウが、ね、大木になってしまいますと、だんだん実も良くならなくなります。そこで地上から2、30センチ残してバッサリ切ってしまう、ね、そうすると新しい芽が出てきて、その新しいつるでまたまたね、いいブドウがなるわけです。日本でもそんな栽培の仕方をしている方がおられます。ブドウの木かもしれません。いずれにしろ全ての木がそうではありませんが、主に砂漠に生える木々というものは生命力がすごいのです。でないと砂漠で生きていけませんね。それに対して私たち人間はというわけです。十節。しかし人は死ぬと倒れた霧だ。人間は生き絶えるとどこにいるのか。人が死ぬ。死んだ人が生き返る。そういうことはないのです。人は死に対して全くの無力ですね。二行目においてヨブは問いかけています。人間は生き絶えるとどこにいるのか。旧約聖書においてはシェオルに行く、シェオル、 日本語で読みと訳されています。けれどもシオル、読みっていうのは死後のある特別な世界を指しているわけではございません。具体的にはお墓です。墓の中です。日本と違い、立派な墓を、広い部屋みたいな墓を作りました。エジプトのファラオが、王が亡くなると、最初はピラミッドでしたが、そのうち地下に葬るようになりましたね。ツタンカーメンの墓など有名です。部屋がいくつもあります。それがシオルですね。人間は生き絶えるとどこにいるのか、墓。そして墓からですね、復活してくる、蘇るということはないのです。11節、水は海から消え去り、川は干上がり枯れる。そのように人は伏して起き上がらず、天がなくなるまで目覚めず、その眠りから覚めることはない。天がなくなるまでとありますので、11節はそういう意味なんですね。海とはおそらく航海、地中海ではなく航海でありましょう。航海の水がですね、なくなってしまったということは、インド洋も太平洋もあれ水がない、そういうことは未だかつてただの一度もありませんね。川っていうのはおそらくナイル川を指しています。ナイル川が干上がって枯れてしまう、それは今まで一度もないのです。天がなくなる、そういうことも一度もありません。と同じように、人は死んで墓に葬られ、そこから起き上がる、目覚めるということはない。つまり永遠にないとヨブは言っているわけですね。人には希望がないというわけです。木には望みがある。が、我々人間はですね、死んでしまったらそれっきり望みがない。だから雇い人のように自分の日を楽しむ、いろんな趣味を持って、いろんなことをやって一日を過ごす、楽しむ、それしか人間には望みっていうものはない。これがヨブの行き過ぎた人生観であります。けれどもこれはキリストを知らない人の人生観なんですね。まだヨブはキリストを知っていなかったからです。ヨブは決して無神論者でありませんでしたが、キリストを知っていないとするならば、このような人生観になってしまうのです。新約聖書を開きます。テサロニケ人への手紙第1、第4章です。ページは新約聖書の412ページになります。テサロニケ人への手紙第1、第4章13節読まさせていただきます。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。このような文面から明らかにテサロニケの教会のクリスチャンたちに悲しみがあったということがわかりますね。テサロニケの兄弟姉妹たちは主キリストの再臨を待ち望んでいました。今日か明日か、そのように切に 再臨を待ち望んでいたのです。そうこうしているうちにですね、テサロニケ教会の兄弟姉妹が、兄弟か姉妹か分かりませんが、死んだのです。ここは眠っているという婉曲法が使われていますが、直接的な言葉を使えば死んだのです。その結果、テサロニケの兄弟姉妹は悲しみました。なぜかと言いますと、彼らはですね、自分たちが生きているうちにキリストの再臨があると信じていたからです。死んでしまったらキリストの再臨の祝福に預からないと考えていたからです。もう一度言いますよ。自分たちは生きているうちにイエス様の再臨がある、その祝福に預かる。だけど死んでしまった人たちはキリストの再臨の祝福には預からないと信じていたのです。だから、ああ死んでしまった、イエス様が来られる前にと言って、テサロニケの兄弟姉妹たちは教会全体が悲しみに沈んでしまったわけですね。それに対してパウロはこの13節で、あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。望みのない他の人々、それはキリストを知らない、キリストを信じていない、救われていない未信者、そういった方々の場合は、呼ぶでさえキリストを知らないので、ああいう人生観になってしまったわけです。ましてや、無神論者、あるいは主キリストを知らない異教の人々、仏教とかね、道教とか、ヒンズー教とか、いろんな宗教がありますね。イスラム教もそうです。人が死んでしまった。死後の希望、死後に対する希望、そういう望みがないんですね。だから人の死に対して悲しみます。で、パウロは言いますね。13節の2行、1行目から2行目にこう言っています。あなた方に知らずにいてほしくありません。ぜひ知ってほしいことがある。重要なことだ。大切なことだ。クリスチャンならばぜひ知ってほしい、そして信じてほしい重要なことがあります。14節、イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。パウロがテサロニケの兄弟姉妹を納得させるのに挙げたベース、最近ニュースでもエビデンスって言葉を使ってますからね、あまり英語を使いたくないんですが、もう日本語になってきてます。英語ではエビデンス、エビデンスと発音しますが、このエビデンスってのはどういう意味でしょう。信ずべき根拠、ある物事に対して信ずべき根拠、あるいは証拠、これをエビデンスと言います。パウロがエビデンスとして挙げているのは14節の1行目のイエスが死んで復活された、これがエビデンスです。この歴史上の事実、動かされない出来事です。イエス様は十字架で死んで墓に葬られたけれども復活された、これがエビデンスですね、我々クリスチャンにとって。だから私たちはイエス様を信じたのです。と、私たちが信じているならとパウロは続けます。神はまた同じように イエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。実はキリストの再臨の時にあなた方が、あの兄弟、あの姉妹はイエス様が来られる前に死んでしまった、悲しいとしている兄弟姉妹をですね、イエス様はなんと連れて来られる。これはまさに希望です。グッドニュースです。15節、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。主の言葉によって、パウロはもう一つテサロニケの兄弟姉妹を説得するのに、納得させるのに挙げた根拠は主の言葉です。神の言葉です。この指針をパウロは一体いつどこで神から与えられたのか分かりませんが、重要なことは私たちは主の言葉によってと言っていることです。パウロという個人だけじゃなくて私たちと言っています。実はこのテサロニケ人への手紙はパウロ、シルワのテモテからテサロニケ人の教会へ宛てた手紙なんですね。それは一章一節にちゃんと書いてあります。だからパウロだけではなくて他の同僚者であるシルワの、つまりシラス、それからテモテも共通して神から与えられていたメッセージ、約束、主の言葉、これをですね、テサロニケの教会の皆さんにも伝えますっていう、その伝えた内容が15節の2行目から書かれています。まず主の来臨、御再臨です。生き残っている人々よりも眠った人たちが優先だよっていうことです。これもね、こういうのがあったようです。つまりテサロニケ教会の中で生き生き残っているクリスチャンの方のが勝っている。イエス様の再臨の前に死んでしまったということは、彼らは何か罪を犯していたからだ、あるいはキリスト信仰がやや足りなかった、だからイエス様の再臨の前に彼らは死んでしまったのだと考える人々がテサロニケの教会の中にいたようですね。だからパウロはちゃんと言っています。眠った人たちが優先だよ、生き残っている人が優先ではない、先に亡くなった兄弟姉妹が優先です。16節、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、時間がありませんので17節です。雲っていうのはいわゆる空に浮かんでいるあの雲とは違うでしょうね。象徴的な表現です。神の臨在を表し、あえて言うならば天的な雲でしょうか。引き上げられという言葉は実は非常に力強い言葉が使われています。強奪するという意味なのです。力ずくで奪い取るという意味ですね。神様は、主キリストは力ずくでこの世界から主キリストを信じている、そういう者たちを引っ張り出されるのです。それが引き上げるという言葉です。そして17節の最後の言葉、こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。 主キリストの御再臨に伴う復活、イエス様と同じ姿に変えられるというこの希望に勝る希望が17節にある。こうして私たちはいつまでも主とイエス様と共にいることになる。これが究極的な希望ですね。兄弟姉妹たちはこのことを確信されているでしょうか。確信されているとするならば、兄弟姉妹の死に対して悲しみに沈んでしまうということはないんですね。18節です。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。今日のテーマはキリスト者には望みがある。そうです。我々クリスチャンには望みがあるのです。本当に幸いです。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。あなたは主イエスキリストにあって、イエス様を信じる者たちに素晴らしい望みを与えてくださいました。それは祝福された望みであります。イエブはあなたを恐れる人でありましたが、死後に対して何ら希望を持つことができませんでした。主キリストをまだ知らなかったからです。しかし私たちは異邦人にもかかわらず、主キリストを知るという恵みに預かり、今その祝福を確信していることを感謝いたします。この時間も感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。